岩手医科大学命からテーマは歯ぎしりについてということで、航空保険育成学講座歯科矯正学分野教授の佐藤和郎先生に、ドクター西と一緒にお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
西、歯についてということ で、はいはい、でね、しかも歯ぎしり、
そうですね、
お話が楽しみになってきましたけど、
楽しみです。僕もね、なんか結構歯ぎしりしてるってね、あの家族から言われたりとかしてるんで、だからこの歯ぎしりの原因とは何かとかですね、大変興味深いと思ってますので、ぜひ先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、そもそも先生、歯ぎしりとはっていうところからなんですけど、
そうですね、歯ぎしりっていうのは、まあ、例えばですね、アメリカの航空ペイン学会みたいなところの定義で言いますと、ブラキシズムっていうんですけれども、睡眠中ももしくは起きてる時に食いしばりとか、あとは歯をすり合わせるギリギリっていうグラインディングとかのみを、まあ、示すんじゃなくて、まあ、爪かみとかいろんなものも含めた異常行動っていうふうに位置づけている、まあ、これ異常行動っていうのは、まあ、口の中のことで我々オーラルパラファンクションっていうんですけども、まあ、そういうふうな一つっていうふうに位置づけられてます。
つまりこう無意識的にやっちゃうってことですね。意識的っていうよりは、
そうですね、
本人もちょっとその自覚がなくて、まあ、特に寝てる間はそうですけど、
そうですね、まあ、この歯ぎしりって言いますと、まあ、皆さんギリギリギリというふうなタイプっていうのをすぐイメージされると思うんですけども、まあ、このギリギリギリと音が出るような歯ぎしりは、歯科の方ではグラインディングと、
グラインディング
と言います。まあ、これが歯ぎしりっていうふうなことで認知されてると思うんですけども、実は噛み締め、食いしばり、ギューッと歯を食いしばると。
じゃあ決して音はギリギリとは出ない？
出ないですね。
出ないですね。
まあ、歯食いしばって頑張れとか、まあ、その食いしばりですね。これをクレンチングと。
クレンチング、
はい、
夢とは関係ないんですか？
ね、夢見て、
夢を見て、
スルメ食べてる時の夢。
噛みますね。噛むしするし、
かなり食いしばりします、
ね、かなりクレンチングもグラミングも。
で、あとはそのもう一種類、その歯をリズミックにカチカチカチカチカチカチカチと合わせるような、まあ、タッピングなんていう風な、まあ、この3種類に大きく種類が分けられてて、で、あの西井先生行った時に無意識なんですけども、これは寝てる時も無意識ですし、当然起きてる時に無意識にやる。
起きてる時も起きるんだ。
だからこれは、あの、なんでしょうね、覚醒時、起きてる時の覚醒時ブラキシズムと、あとは寝てる時の睡眠時ブラキシズムっていうふうに、この2つ分けられることができます。
ブラキシズムっていうのが、その歯ぎしりですね、全体のこと。
はい、はい、で、そのまあ、もともとはその原発性っていうふうに呼ばれてて、それこそまあ原因がはっきりしないっていうのがこの2種類です。で、あとはまあ特定の薬剤なんかの副作用で出てくる歯ぎしりもあって、まあ、これは二次的な歯ぎしりというふうに扱っているということです。
多分今回のテーマの歯ぎしりということをお聞きになって、あ、寝てる間のキリキリっていうあれかなぐらいにね、想像してラジオを聞いてらっしゃる皆さんもいると思うんですが、寝てる間も起きてる間もだし、はいはい、もうギリギリだけじゃなく食いしばりも、
あとカチカチカチカチもそうだしっていうことね、いろんなタイプがあるってね、
ちょっと深くなってきましたね。
深くなってきましたね。
はい、
なんででも歯ぎしりってしちゃうんですかね。
これ考え方いろいろあってですね、大きくは、まあ、ちょっと前ですと、噛み合わせの異常がその歯ぎしりを誘発するんじゃないかっていうふうな考え方一つ、あとはもう一つは、まあ、ストレスなんかの中枢性の問題なのかなというふうに原因が、まあ、推測するような研究いっぱいやってきたんですけども、まあ、どちらかというと、まあ、内在的な中枢性の問題の方が多いだろうなというふうには今は考えられてますけれども、ここもまだはっきりとした原因はわからないというのが実情です。
この歯ぎしりを取り上げるからには、歯ぎしりをしているとこう歯がすり減るということだけじゃなく、悪いことがあるということですよね。
そうですね、まず口の中の症状になっては、まあ、歯がすり減るということは一般的ですよね。
はい、
で、まあ、これが強く、まあ、今度は当たってたりすると、その歯が グラグラしてきたりとか、最終的には抜けてしまうとかっていうような、いわゆる外傷性咬合といいますけども、はい、まあ、そういうふうな歯の問題、あとはすり減りだけじゃなくて、まあ、ひびが入ったりとか、欠けたりとか、
かなりじゃあ強い力でギュッと噛んでるっていうことなんですね。
あ、先生その通りなんです、
うん、普通噛むってどれくらいの強さなんですか。
まあ、ですね、西井先生、例えば先生、お食事、まあ、3食されると思うんですけども、1日に上と下の歯がこう接触している時間っていうのは大体どのぐらいですかね。まあ、普通で考えます。
そうですね、普段僕はあの食事もそうですけどね、粗食を心がけておりますし、口は無口ですし、ほとんど動かすことがないですけども、トータルでいうと24時間のうちの18時間は話してるか
なと。かなりですね。
かなりです。
まあ、あの、よく、まあ、咀嚼して、ものをよく噛んで食べてっていうのは、これ非常にいいことだと思うんですけども、まあ、通常の人ですとせいぜい24時間のうちに、まあ、数分から数十分、十数分ぐらいが上と下の歯が接触している時間
なんですね。
なんです
ね。ちょっと18時間盛りすぎましたね。
盛りましたね。
で、まあ、その中で通常その食事で使う時の、まあ、噛む力っていうのはせいぜい10キロとかそのぐらいの、まあ、強さで、大体お食事する時に、まあ、当然その食べ物のテクスチャーによって噛む回数とか力っていうのは自然にこうコントロールしてるんですね。ですからいつも最大の力でお食事をするなんてことはほとんどの人ないと思うんです。
確かに全力投球で豆腐噛んでる人っていないですよね。
はい、
そうですよね。豆腐は豆腐の噛み方で噛んでますもんね。はいはい、
だからスルメを噛むお食事するときと豆腐と食べるときでは食べ方が違う。
そうですね。それも意識
で。ね、で、まあ、それがまあ数分間で、まあ、10キロ程度とか、まあ、数キロ程度の力でお食事してるんですけども、このブラキシズムの人たちは全くわからないんで、場合によっては100キロ以上、
100キロ、
はい、異常の力が加わっていることもあるというふうに言われてますし、まあ、それだけまあ噛む力って強い人たちっているんですよね。
そりゃ歯もかけますね。
で、あとはそれが数十分じゃなくて、長い時間だと数時間にわたって当然やってるってことになるので、まあ当然その顎にとか口の中の過運動っていうか、まあ過剰に
負荷
がかかってるっていう状態が歯ぎしりだというふうに思っていただければいいかなと思います。
肩、首も痛くなりますよね。
かなり筋肉痛とか、この側頭筋とかその辺もすごく負荷がかかりますね。
だから、まあ、歯そのものの問題だけじゃなくて、今度はその顎の関節ですね。顎関節症ってよくいらっしゃるんですけども、顎関節症の患者さんの、まあ、聞き取り調査とか問診とかいろいろ調べていきますと、やっぱり歯ぎしりしてる方が非常に多いってこと。
なるほど。
で、あとは当然そのこめかみから耳、あとは首筋の筋肉の違和感とか、あとはその防御システムとして強い力でグーッと噛んでると口の中の骨が厚くなってくるんですね。これ骸骨症っていうんですけども、骨の下形成とか、
なるほど、
まあ、あとは、まあ、いろんな症状がやっぱり歯ぎしりによって出てくるので、まあ、その出方っていうのが人それぞれによって出方のパターンが違ってくるってことになりますね。
じゃあ歯ぎしりっていうのはないに越したことがないものっていうことを全てなんですかね。でも中にはなんとなくこう自分の身を守るためというか、ストレスとかさっき先生おっしゃってたけども、そのストレスから何かをこう防衛するために行っているような歯ぎしりとか、そういう、まあ、いい歯ぎしりっていうか、そういうものもあるわけなんですか。
はい、要はその原因は分かってないんですけども、まあ、そうやって歯ぎしりをすごくやることによっていろんな症状出てくるんですけども、これ歯ぎしりがある防御システムだっていうふうに、まあ、研究されている結果もあって、まあ一つはやっぱりストレスを、まあ、発散する対処的な行動であったりとか、あとはまあ最近、まあ、当然寝てる時の歯ぎしりに関しては睡眠時無呼吸症候群と関連することは多いんですけども、まあ、その一つの関連疾患として胃食道逆流症っていう、まあ、これがあって胃酸がこう上がってくると、まあ、歯ぎしりすることによって、まあ、唾液の分泌を促して逆に口の中の
上がってくる胃酸を中和しよう
と、中和すると というような行動の一つだというふうに、まあ研究を進めている方々もいたりして、まあ決してそのマイナス面だけではなくてというふうなことも考えられると。
じゃあ寝る前にとか晩ご飯とか食べ過ぎたりとかするとその日の晩は歯ぎしり強くなったりすることもあるかもしれない、
ね、かもしれませんね、あとはまあ習慣なんかですと、例えば過度の飲酒、まあ酔っ払ってるとまあどうなんですかね、ありますけど、飲酒とかタバコとかカフェインなんていう嗜好性のものも歯ぎしりとまあ関連しているというふうにこう言われています
。深いですね。
本当ですね。広くて深い歯ぎしりっていう、なんかちょっと
ですね、
予想外の世界に入ってきましたけれども、これは検査するものなんですね。
はい、我々医療現場ですと、はい、この口の中や顎の症状って出てきますんで、まあ、当然その症状を見て歯ぎしりをしているかどうかっていうのを推察するっていう、うん、またあとは患者さんからの訴えですかね、なんですけども、まあ、最近エビデンスというか、まあ、ちゃんと根拠のある、まあ、診断をというふうになってきますと、これ昼夜睡眠ポリグラフできちっと筋電図を取って歯ぎしりの診断をしなさいというのがこれガイドラインでの一応推奨なんですけれども、なかなかやっぱ時間対費用とか考えると、まあ、そこまで、詳しい検査をやっていくっていうのがまだ保険診療所ベースに載ってないっていうことと、こういろいろな問題あって、まあ、簡易的な検査は一応やれるような準備をしている医院とか多い、まあ、当然うちの歯ぎしり外来でも、非常にその歯ぎしりを訴えてくるような患者さんの場合には、こう赤い色がついてる薄いマウスピースを、まあ、作ってあげるんですね。でそれをつけて、その赤いところが抜けてくると色が落ちるようになってますんで、そうするともうこれ歯ぎしりしてるなっていうような、ただその強さとかどのぐらいの時間やってるかとかっていうのは正確な判断はちょっとできないんですけども、歯ぎしりのやってるやってないはできるというような検査方法もあります。
この番組で睡眠外来の、ね、先生にご出演いただいた時には睡眠時無呼吸症候群などの時は一泊していただいて、はいはい、データを取って朝を開始するっていうお話伺ったことがあるんですが、はい、歯ぎしりもでも近いものがありますよね。
そうですね、まあ、本来であれば、その睡眠時無呼吸症候群ともちょっと関連性あるなっていうふうな指摘もあるので、無呼吸症候群の一泊入院の時にも筋電図って取るんですよね、ただ手足とかだったりするんで、まあ、それを、まあ、少しチャンネル増やして、顔の筋肉とかにつけてしまえば、まあ、一緒に検査できるのかなというふうには思いますけども、まあ、歯ぎしりの疑い病名だけでちょっと検査するのはまだやっぱ保険診療所ハードル高いというところです ね、
なるほどね。
でも佐藤先生の視野には入っていそうな感じですよね。
早くそれこそこう保険診療もこうねできるようになって、こう幅広く検査ができればいいと思って、先生日々歯ぎしりしながら
歯を食いしばりながら
頑張ってる。なるほど。
これ結構な人、まあいわゆる統計的な調査っていうんでまだはっきりしてないんですけど、かなりの数がいるんだろうというふうに思われてます。で一般的にはその歯ぎしりじゃなくて、まあ口を寝てる時に全く動かさないっていう方はほとんどいないと思うんですよね。でむにゃむにゃむにゃとか、少し口動かしてみたりとか、こういうのはおそらく成人人口の6割7割ぐらいはやってるだろうと。
確かに僕もこの間ちょっとソファーでこうちょっとこううたた寝してたらば、なんか食べてるような動きしてたよって、寝てる間も食ってるのかなっていう突っ込まれちゃいましたけど、
ただまあその中で
タッピングしてました
けど、むにゃむにゃってなんか食べてたみたいです。
覚えてないですよ。食べたいもの、
食べたいものおかしいな、こんな小食なのに
ほっそりしてらっしゃいますもん
ね。どうぞラジオっていいですよね。思い出の一曲何か、
ね、いろいろ考えてたんですけどね、いやこれその僕の青春時代で、高校生ぐらいだとこれレッドゼッペリンなんですよ。
ああ行きましょう、
いいじゃん行きましょう。
大学時代だと U2 かな。
ああ
まあ、レッド・ゼペリンの天国への階段なんていうのはあれ8分以上あるんで。でもあのレッド・ゼペリンだったら、はい、あのちょっとあんまりマイナーなんですけど、ええ、バトル・オブ・エヴァモアっていう。
バトル・オブ・エヴァモア、
はい、
ゼペリン、
ゼ
ペリン、
はい、
これ割と短くて
短いですか。
あのレッド・ゼペリンの中でロバート・プラント以外のボーカル、女性のボーカリストなんですけど、掛け合いの曲なんですけども、ええ、唯一1曲だけあのデュオの曲なんですけど、
いや、いいじゃないですか。
まあ、なんとなくこうケルト音楽っぽい
感じ。あ、いいですね、いいですね、
いいですね。
まあ、ちょっとあんまりゼペリンの中で有名かどうかわからないですけど、
なおさらいいじゃないですか。
いいです ね、
こ う、 ねちょっとこういう曲もあるんだっていうの知らない人にもね、
いいですね、とてもいいですね、